理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第678回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はお休みをしてしまいました。ごめんなさい。
ごめんなさい。
と言っても、
はい、吉安さんがなんか旅に出ちゃって、私何も聞いてないんだよね。突然旅に出ちゃってさ、まあ、びっくりしちゃったよ。
お盆に休みを取って結構あちこち出かけたので収録ができなかった。で、あちこち出かけたので、行った先のビジネスホテルで、こんなところに行きましたよという撮ったという感じですね。だからスマホで撮ってそのまま出してるんで、編集なし BGM なしでなんかブツブツ一人語りを出しております。はい。あ、そうって聞いてない。
え、何、撮って、
はい、
その場でもうアップロードしたってこと。
そうです、そうです。
スマホだけで。あ、帰ってきてから編集もしてないの。
帰ってきたのは配信予定よりも後だったんで。
だっていつどこで誰が何をしたか知らないもの、
はい、ということでですね、その時に喋ってるのは多分甲府あたりでここを回りましたっていう話をしてると思います。
おお、甲府。
はい、
甲府ね。
ということで私の先週の分も聞いてください。
はい。
で、いつもメールの回は長くなりがちなんで、メールの紹介をさっさと始めたいと思います。ということで今日は7月にいただいたメールを、はい、紹介していく回になっております。
はい。
オープニングではですね、はい、行ってきました報告と、いくつか質問じゃない、番組の感想とかね、こんなことしてますっていうのを紹介していきたいと思います。
はい。
まず卵パンさん、受験するつもりはないのですが、天文宇宙検定の公式問題集を買ってみました。今は4級を少しずつやっています。6割ぐらいの正解率です。頑張れば4級取れるかもしれません、というメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
こういうのってなんか結構5級からあるような気がするんだけど。
あ、そうなんだろう。そう、いや別にものによってじゃないですか。
そうなの。
はい。ということで、合格のご連絡お待ちしております。
ね、なんかいろんな種類のそういうなんとか検定とかあって、
うんうん、
面白いよね。で、なんだろう、検定で取ること自体もまあモチベーションにはなるけど、それでやっぱりいろいろなものがまとまってるじゃない、その問題集とか、
ね、あ、資料としてまとまってるのもあるから。
そうそうそうそう、
うん、
でそれはそれで勉強というか知識を入れるって意味でも分かりやすいのかねなんて思うけど。
そうですね、私そろそろ定年なので、はい、役に立つ資格とかないかなと思ってるんですけど、なかなかハードなものが
多くて。秘書検定なんかどう？
あんまり私がやりたいことと合ってないと思うので、考えます。はい。ということで次のメールはゆうてつさん。先日初めて国立科学博物館に行ってきました。その前に西洋美術館で半日使ってしまい、今回は、科博は地球館だけで頭がオーバーヒート起こしてギブアップしてしまいました。次は体調を整えてじっくり挑戦してみたいと思います、というふうにいただいております。
はい、
上のエリアはね、博物館美術館たくさんあるので、いくつかこう、はしごできそうだけどなかなか大変っていうことになっておりますので。
もうね、じっくり見るとそれなりに疲れるものね。
疲れます。
立ってみるから足も疲れるし、
うん、
頭も結構なんかパンクするし、うん、
そうなんですよね。西洋美術館が上の JR の上野駅の公園口から出て一番近くにあるんで、そこで始まっちゃうと西洋美術館の常設展もそれなりに分量ありますし、あと美術館、博物館以外にも動物園とかもあるんでね。
あと一番奥にもなんかあるじゃん。
一番奥は絵本かな。
東博。
あ、ですね、まず、
あ、反対側もあるな。
東京国立博物館。
西郷さんもどっかにいるよね。
ですね、北から行くと絵本の博物館があるんですよ。正式名称忘れちゃったんですけど、
はあ、
があって東京国立博物館、芸大美術館、
うん、
で、国立科学博物館、
うん、
東京都美術館、
うん、
国立西洋美術館、
うん、
上野動物園、
うん、
上野の森美術館、
ああそうね、そこ間違えやすいよね。
そうなんですよ、とかがとりあえずあります。でその他に、文化会館っていうホールと、
文化会館今改装中だよね、
確かそろそろ改装中かなと、あと野球場と、あと、
あるあるある、
なんだっけ、徳川の
トイレもある、トイレもある、
トイレは他の、あの公園でもあるので、
あそう、
あとお寺が2個あって、
うん、
1つが、徳川が祀ってある、なんだっけ、上野東照宮か、と、あとはもともとそのエリアをずっと持っていた、そう寛永寺ですね、
うん、
とかがありますので、お腹いっぱいになると思います、
ね、
寛永寺
はなんか古い建物もあったよね。
古い建物ですか、
旧なんとか、奥の方、奥の方、
旧なんとか、
西郷さんの方にさ、昔の建物なかったっけ、
寛永寺じゃなくて、
洋館みたいのってなかったっけ。
古いっていつぐらいの話ですか。
明治時から
最初。ああ、そういうことで、寛永寺は江戸時代なんであ
じゃあ比較的新しい建物もあるんじゃないかな。
もう一つ博物館的なこと言うと、あの忍ばずの池の、ところまで行くと、ですね、なんだっけ、江戸民族博物館だっけな、まだやってんのかなっていうのがあったはずです。という感じでいろいろあります。あと神社仏閣はあれです、忍ばずの池の弁天堂ってのもあります。
あのいっぱいあるの、
ですね、上野公園は、うん、上野恩賜公園と呼ばれてまして、
はい、
そもそも江戸時代の末に、寛永寺があったんですが、そこが戦場になりまして、はい、上野戦争っつって、そこで戦闘があって、寛永寺がまあまあ、被害を被ったのに乗じて、
うん、
明治政府に接収されちゃうんですよ。
お
そうで、恩賜公園って言うだから、一応、
うん、
天皇の持ち物っていうことにして、そこで、うん、博覧会とかをやりましょうっていう会場として使われた。そこが博物館になったりとかっていうのの流れのもとで、そもそも全部寛永寺だったんです。
広いね、
広い寛永寺だったんです。
広大な土地を持ってたよね。
はい、ということで、先に進みますよ。
はい、
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ダムマスターさんからは、台湾の、化学系おもちゃ売り場というところで見つけた、ディハイドロゲンモノオキサイドの、これはペットボトルパックを見つけたということですね。
この漢字が面白いね。
ダンデンジャーって書いてある、危険物と書いてある飲み物でですね、日本語で言うと、
一酸化二水素。
そうです、一酸化二水素かな、はい、
うん、でその漢字が一、あの何、空気の木に、あの目のところが羊っていうのと、
うん、
あと二の後もまた 空気の外側に、これは何、首とか痙攣とかの、あのミニミニクククって書くような、
そう、中国語、あ、台湾なんで中国語では一つ一つの、元素に漢字が一個割り当てられているっていうのがあるので、
なんかさ、一酸化二
水素っていう
中国語の元素表っていうのを買った気がする。
そうですか、
クリアファイルで。
そうで、種明かしをすると、これ純水なのかな、一応お水なんですけど、
ウォーターって書いてあるね、リクイッド 280ml、
そうなんですよ、お水なんですけど、純水なのか普通の水道とかから取ってきた水なのかちょっと分かりません。ただ
でもね、やっぱり危険物だから純水なんじゃないかな。
警告とかデンジャーとか書いてあります
ね。危ない危ない、はい、
皆さんもね、
よくあの
一酸化二水素
で希釈して、あの希釈してお飲みくださいって書いてあるよね。
あ、中国語なんで読めないです、さすが香織さん中国語読める。
私が持ってるのは、そう、あのアルコール等で希釈してくださいって書いてあるよ。
そうですか、DHMO 危険で皆さん検索していただくと、どう危険だか分かると思うので、ぜひ探してみてください、うん、
はい、
ということで、あの台湾からのご報告ありがとうございます。
ありがとうございます、これ面白いね、
はい。ホットポットさんは、 行ってきました報告、国立新美術館のピカソ meets ポール・スミス展に行ってきました。ピカソの作品群をデザイナーのポール・スミスの色彩と空間演出でプロデュースしたユニークな展覧会です。ポール・スミス特有のカラフルなストライプやグラフィックといったファッションの視点を融合させることで、ピカソの持つモダンな魅力が新鮮に引き出されていましたというふうに、いただきました。ありがとうございます。
面白い。
はい。カヤックマンの親父さんは7月3日に北海道のウポポイに行ってきました。
何、ウポポイってどこ？
アイヌ博物館っていうのが、できて 2,3 年前かな、多分そこだと思います。予定していた時間が短く、全て回れなかったのが残念でしたというふうにいただきました。私もね、国立系の博物館では最後にオープンしたとこなのかな。はい、なので行ってみたいと思うんですが、
どのあたりにあるの、北海道？
札
幌の近くとか、
いや
函館の近くとか、網走とか、あとは帯広。
ウポポイは
ウポポイにあるって言われるとちょっと困るんだけど、
そうなんですよね、ウポポイにあるんですけど、国立アイヌ民族博物館っていうのがありまして、アクセスとしては札幌から1時間、新千歳空港から40分ですね。これは何線なのかな、
札幌のあたりってことか。
室蘭本線なので、いや札幌のあたりではないです。どこって言えばいいんだろう。ウポポイのあたりです。
そんなこと言われたってさ、難しいんだけど、
あのですね、北海道の私、地名よくわかんないんですけど、北海道ってひし形っぽくなってるというか、で言うと、札幌の真南あたりかな、苫小牧からちょっと左で室蘭と苫小牧の間あたり。
ウポポイでは検索できるのか。
ウポポイでも検索できると思います。
ウポポイあった。
はい、なので、行き方としては、あの新千歳から南に下って海まで出て、
いやでもなんか北海道なんとか郡なんとか町若草町だよ。
あ、そうです。
一応地名、住所の地名にはウポポイとは書いてないよ。
白老ってとこですね。
白老って読むの？
白いにオイルで白老だと思います。はい、最寄り駅は白老で、苫小牧と室蘭の間で、太平洋側になりますね。
なるほど。あ、なんか直線距離だけで言うと札幌と、はい、函館の真ん中ぐらいだね。
あ、そうね、ちょっと函館からはぐるぐるって遠いですけど、
あの陸地で行けばぐるっと回るけど、
はい、という感じのところでございます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、オロチンさんは、番組の感想、科学の話が好きで毎朝ポッドキャストでサイエンス系の番組を楽しんでいます。これまでサイエントークやゆる天文学ラジオなどを聴取していました。そんな中、そんな理科の時間に1年前ぐらいに出会いました。やや難しいテーマでも、そんな理科の時間は分かりやすく噛み砕いてください。助かります。それに、吉安さんも香里さんもおっとりとした口調で、朝のラジオには最適だと思っています。
いやいや、でもこれは、吉安さんはやっぱりさ、寝る前のに聞くと一番、本領発揮するよね。
なんかね、眠くなるというふうには言われていますね。また香里さんの挟み込む疑問意見が絶妙で良いバランスを作り出しているのかなと考えながら聞いていますということでした。はい、感想ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、褒めてもらえる感想は随時募集しております。
あ、とても嬉しいですね。
はい、次ははちみつデーさん。私は数学が苦手な文系人間ですが、不思議とか未知な分野には興味があり、サイエンス系の番組を聞き漁っているうちにこちらに落ち着いた感じです。内容がやや難しい時でもお二人の愉快な掛け合いに癒されます。ストイックで決してブレない吉安さんと、おちゃらけつつも実は賢い香里さん、どちらも大好きです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、仕込みではありません
ね。でも毎回毎回ね、その原稿を渡されるからね。
そんなこと言わないでください。
それ覚えるのが大変なのよね。
ということでですね、香里さんは毎回、ノープラン、ノー準備で来ております
、はい、すいませんね。
はい、次は、一休さん、湯布院に行って、 iPhone で撮った星空の写真を送りますということで、いただきました。北斗七星綺麗に写ってますよね、
うん、
すごく星空が綺麗なところとかでも、
うん、
なんていうのかな、思ったよりスマホで明るい星だけ映るみたいなことができるので、ぜひ星が綺麗な時はスマホでも撮影をチャレンジしていただきたいなと思います。
脇を締めてね、ブレないように。
そうですね、ブレないようにすると、シャッターが開いてる時間が長くわざわざなったりするので、
うん、
うまく使って、星空撮ってみてください。
はい、
パックスケの父さんは、いつもあちこちに行ってらっしゃるので行ったところの、ご報告です。まずですね、
すごいです
ね、高山村民族資料館、これ高山村ですかね、岐阜県ですかね、料金100円の小さな資料館で、期待はしていなかったんですが楽しみましたと、いうことで、たくさん行ったところがあるので細かい感想がたくさん書いてあるんですが、残念ながら、割愛して紹介したいと思います。また、八ヶ岳総合博物館の写真展が、新しいシリーズになっていて、信州の空星と雲ということで、大西さんの写真展がありましたということで、あと、犬熊さんが雲の写真かな、
うん、
で、雲の解説と実際の写真を並べて 見られる感じでしたということで、ブロッケン現象の写真っていうのが良かったですというふうに、書かれています。
はい、
あとですね、糸尻かな、糸尻考古館、八ヶ岳美術館、北斗市考古資料館、3つの博物館共同で、企画があって、縄文人はどう生きたかという、展示をやっていたそうです。原村にあるのかな、八ヶ岳美術館は、ということで、思ったよりね、1日で回れるぐらいの距離です。とはいえはしごして疲れたと書いてありますが、そんな感じです。
やっぱね、はしごは疲れるよ。
はい、
ていうか美術関係は頭使うからね、何気に見てるだけでも。でね、
あと、安曇野市豊品郷土資料館の企画展で、長官座が伝える風景ということで、戦前の観光信州その時安曇野はという展覧会があったようで、たくさんね長官図が、あって、拡大コピーされた展示が多いというのがあって、写真も送ってもらったんですけど、
うん、
私長官図結構好きで、まあ、地図好き地形好きなので、
うん、
はい、それはね、興味深いなと思って、で長官図っていろいろあるんですけど、なんかね、うん、なんていうの、鉄道会社のパンフレットみたいな、横に広げても A3 ぐらい、大きくても、うん、だいたいそれもちっちゃいぐらいのサイズに緻密に書いてあるんで、リアルサイズだと虫眼鏡とか使わないと中までよく見えないっていうのが多いんですよ。
ああ、なるほど、ね。
なので展示ではね、
だから拡大ってことね。
拡大していただいた方がいいなと、特に、年を取って目が見えにくくなって実感します。で、長官図ってほら空から見たやつだから結構ね、
うん、
遠くの方が無茶なことが書いてあるのが多くて、
ほう、
あっちこっちのやつに富士山が入ってたりとかね、あと、遠くの、町まで入っている、
うん、
だから海の向こうの大陸の都市の名前が入っていたりとか、
え、
あんですよ、そういうのが、ものによってですけど。あとはちょっとした、小さい町だけど向こう側に大きい富士山があるとか結構あるので、
うーん、
はい、私も2冊ぐらいは長官図の本買った気がします。はい、
長官図の本があるの、
ですね、有名な方がいらっしゃいまして、この展覧会でもあるのかな、北田と柴三郎じゃなくて誰だっけな、吉田初三郎っていう人が有名で、
うん、
この人の、書いた画集というのかな、長官図、本を、持ってます。
じゃあ何、長官図の解説というよりも長官図集ってこと。
そうです、そうです。はい、吉田初三郎の長官図といえば多分1000種類ぐらいあるんじゃないかな、全部だと。お仕事で書かれていて、ということで、毎回あっちこっちに、行ったご報告ありがとうございます。はい、 猫の手さんからはワールドカップ決勝を見ました。スペインはさすがに強かったということで、今回から48チームが予選に参加し、決勝トーナメントには36チームが上がってくるように変更されました。その結果ベスト4にはランキング1位から4位が揃うという、順当なものとなりました。予選リーグではカポベルデのような初参加のチームの突破がありましたが、トーナメントを抜けてきたのはやはり強いチーム。これはトーナメントが一段深くなり、出場チームが増えたからね。試合が増えたことで弱いチームが偶然に勝ち上がる確率が小さくなったせいであると思っているのがどうでしょうかというふうにいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
要は、弱いチームがたまたま強いチームに勝つっていう確率が低いわけですから、
うん、
試合数が多くなると、
うん、
どんでん返しが少なく順当なチームが勝ち上がってくるんじゃないかという話ですね。
そうね。
どうなんすかね。なんとも言えないです。
スポーツにもよるのかなと、
うん、
わかんないけどね。
サッカーってさ、やっぱ
りあと、うん、
点数が少ないじゃないですか、
うんうん、
0-0 で、PK で決まるとかもあるんで、
うん、
なので
守り PK 戦だとね、
そう、
運というかそういうのもあるしね。
守りが固いと、強いチームに勝ってしまうこともあるかもしれませんが、トーナメントが一段深くなって順当なところが勝ち上がってきたっていうのも、まあそれもあるんじゃないかと思います。ただ、トーナメントはね、一回負けちゃうと、強いチームでも一回負けちゃうと脱落なので。
そうよね。だからだけど、やっぱりプロじゃない、その選手もね、
はい、
でやっぱりデータを当然見て対策はしてくるけど、初めて見るチームはやっぱデータだとなかなか難しいのが、やっぱり目の前で戦いを見るとかそういうのをやると次にすぐ対策してきちゃうんだろうね。
それはあるんじゃないですかね。あとは試合の途中でも何点差だったらどういう布陣にするとかも変わってくるし、面白みが増えたのか減ったのか分かりません。
どうなんだろうね。
私自身がそんなにね、スポーツ観戦に熱狂しないタイプなので。
あ、そうなの。何に熱狂するんですか。
なんだろうね、なんかね、熱狂するのがなんか不得意なんですよね。
地図を見るとうひょーって空飛んでるみたい、
うん、なんだろうね、興奮して応援するっていうのがなんか不得意なんじゃないかと思っています。
そう、じゃあ冷静に応援する感じ、
っていうか、なんだろう、
静かに見ちゃう、
熱狂して応援するっていう気分があんまり良くないっていうだけです。人によってはそれがしたくてスポーツ応援する人もいると思うんですけどね。
そうね、そのとりあえずわーっと騒ぐ手段、
はい、でワールドカップもフルに見た試合は一つもありません。
私何も見てない、
はい、ということで、ノリが悪くてごめんなさい。メールありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。鎌倉のしんのすけさんはお仕事中に中央国、東京都ですね、東京都中央区明石町で電信創業の地の石碑を発見しました、ということで、写真も送っていただきました。150年以上前に、はい、ほぼこの地で創業したと思うと、江戸から明治へと変わりゆく、文明開化の息吹をかすかに感じましたということで、明治2年じゃないかな、電信が始まったのは。
電信柱が作り始めた時ですね、
うん、ただこの時にはどこにでも送れるっていうタイプではなくて、横浜とこの明石町の間32キロに、電信の、架線工事、つまり線を引っ張って、明治2年12月25日に業務開始ということで、輸出入がすごく盛んな横浜と、実際に、いろんな官庁があったり、会社が多い東京築地を結ぶ電信というサービスが始まりましたよというところで、横浜の方にも電信創業の地という日があるそうです。
へえ、はい、なるほどね。そこの沿線だったら全部創業の地になるわけね。
いや、2箇所のピンポイントのつないでるので。
お、その間は全然じゃあ線があるだけで使えないわけ。
そうです、電線は通ってるけど途中で受信ができるわけではありません、
あ、なるほど、
はい、A 地点と B 地点、はい、
じゃあそこから先はまた電報とかそういう紙媒体ってこと？
とか電信ってそういうもんですからね。電信の送信所に、誰々さんに、こんなもの送ってくれって言っていくと、それを、 電信で A 地点から B 地点につなげ、伝えて B 地点から、うん、現地までは、うん、メモが届くっていうのが基本的に電信で、一番最初の電信の時には、家まで届けるっていうサービスがあったかどうか分かんないですけど、電報っていうサービスになった時には、電報電話局に行って、電報お願いしますって言って文字を話すとお金を払ってそれが向こうに伝わって、そのメモ的なものがお家まで届くっていうのが電報サービスですけど、この時の電信だと最後の配達までしてたのかちょっと分かんないですね。はい、ただこの明治2年から、日本の中に電信柱と電線が走るという風景が始まったということですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、アマリサさん、7月に行ったところ、名古屋市イマーシブジャーニー印象派が誕生した当時のパリの風景ということで、私とか香織さんが行ったピラミッドを巡るあのイマーシブジャーニーっていうね、ゴーグルかけて回るやつの、はいはい、違う場所版というか違う出し物として印象派が誕生した当時のパリっていうのがありまして、うん、そちらに多分名古屋で行ってきたんだと思います。
お、
はい、で、すごい面白いのはイマーシブジャーニーって、うん、ピラミッドに行くやつとこの印象派のパリっていうのが同時並行で行われていて、だから受付から終わりまでが同じ時間になっていて、中で人がぶつからないように設計してあるっていうのはちょっと面白いです。
何同じ箱でやってるわけ？
そうです。
じゃあ、同じ箱にいるのにエジプトにいる人とパリにいる人がいるってこと？
そう、多分ね、一グループは同じ、全員エジプトか全員パリに行くんですけど、グループ A と次のグループ B は、うん、時間差で5分差で始まるけど、
うんうん、
同じ5分差で終わって、中では、うん、違う体験をしてるんだけどぶつからないようになってるんだと思います。
へえ、
はい、
すごいね。
というのがちょっと面白いなと思いました。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もぐもぐ食べるたんもぐたんさんは、神戸でアンパンマンミュージアムに行き、帰りに多治見タイルミュージアムに寄ったりということで楽しみましたという言ってきた報告です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長野のトラックドライバーさんは、これは番組の感想というかコメントで、長野のトラックドライバーさん、こんなラジオネームですが、ガラスサッシ工事にも長く関わっておりまして、思いついたことを書かせていただきます。私がね、二重サッシの話をした時ですね。あ、違う、ガラスのことを言ったんだな。ガラスの製法の話なんですが、円筒展開式の次のフロート法以前の板ガラス、円筒展開式っていうのは、吹きガラスね、ガラスの塊を、チューブの先につけて吹いて丸くするというのがあるじゃないですか、
はい、
それを円筒型にとりあえず、瓶の形とか円筒の形に膨らませた後、それをちょきちょき切り開いて平らな、板ガラスを作るっていうのがあるんですけど、それとフロート法、これは、スズっていう金属を溶かした上に、溶けたガラスを流すと平らになって平らな、ガラスができるっていう方法で、今はそのフロート法が多いんですが、メールに戻ると、円筒展開式の次の、フロート法以前の板ガラスは、ガラス教科書的には、引き上げ法ないしはローラー法とまとめて呼ばれて、現在でも型ガラスの製法として使われておりますというふうにコメントをいただいています。これはね、ガラスを溶かしたところから引っ張り上げるんですね。引っ張り上げるとネバネバしてるんでついてくるっていうのを、横からローラーでね、成形して平らにするっていう引き上げ法とかローラー法と呼ばれる、製法がありますと。で、これについて私は、そんな使われてないですよってさらっと言っちゃったんですけれども、長野のトラックドライバーさんから、こちらは防火対策として使われる網入りの透明ガラスはフロート法では作れず、ローラー法で作ってから表面を平らになるまで磨くので、普通の同じ厚さの透明ガラスに比べてとても高価になっておりますと、いうふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なので、
よくある
防犯のやつ ね、
やつね、
そう、網網が入ってるやつは、
うん、
まさにフロート法だと間に入れるのが大変ですけど、ローラー法、こう引き上げるやつだったら中に入れやすいんで、それで作っているそうです。はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひですね、その道のプロの方、間違ってるよっていうご指摘だったりですね、コメントいただけると嬉しいです。
はい、
赤松瓶さん行ってきました報告で、茨城県立博物館で、6月初めまで開催していた鳥展に行ってきました。
はい。
科博のような派手さはないですが、鳥とはというところを掘り下げて誰でも分かるように展示が考えられ、地方の企画展ですが結構見応えがありましたというのと、筑波山に 4,5 回登りました。
お
2回は筑波山探鳥会、鳥を探す会の下見と本番。
お、
その後3回はヤブサメという鳥を探しに行きました。
ヤブサメって馬に乗りながら弓矢を撃つ
競技というかね、出し物というか、ね、ヤブサメという鳥は、
そういう名前の鳥がいる。
そうそうそう、ウグイスよりも二回りぐらい小さな鳥で、色格好はウグイスに似ていますが、声が虫の鳴き声のようにシシシシシシシシと鳴きます、うん、ちなみにこれが、弱いを重ねたおじさんには、音が高く聞こえませんということで、なんとか聞く方法を試行錯誤していますというふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ヤブサメ知りませんでした、
ね。
はい、あとですね、星の距離、星までの距離をどうやって測るかというのを教えてほしいというふうなのをいただいたんですが、これは多分来週の、9月の星座の回にお話をしたいと思いますので、それまでお待ちください。
はい、
はい、猫の手さん、ガラスの話楽しく伺いました。小学校の頃の古い校舎の教室の窓ガラスは40センチ角ぐらいのサイズのものがたくさんはめてあったし、垂れなくて歪んでいた気がします。窓枠もサッシじゃなくて隙間も多くて隙間風とか入っていましたというふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、このお盆の時期に私、
うん、
諏訪にある、諏訪市ね、長野県諏訪市にある、うん、エプソンっていう会社の、企業博物館に行ってきました。
中央道沿いにエプソンの工場あるじゃん。
はいはい。
あそこ？
諏訪湖の東側なので中央道から直で見えるやつではないと思います。
ではないのか、
うん、
へえ、そんなのがあるんだ。
エプソンの本社のところにあるんですけど、平日しかやってなくて、うん、事前申し込みも必要なので、こういうなんていうの、休みに乗じて平日に休みを取った時しか行けないんですけど、で、そこの創業した時の建物ってが残っているんですけど、
うん、
それがやっぱ板ガラスが40センチ角ぐらいで、ちょっとね歪みが入っているやつでした、うん、大正時代かな。なのでやっぱり戦後の、綺麗なガラスが出る前に作られたものが残っている時には歪みが入っているガラス、厚みとしてねっていうのが、うん、まだまだ一般的だったんだなというのを再度感じた次第です。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
日向さんの行ってきました報告は、栃木県子ども総合科学館、小島子どもサイエンスパークっていうところと、おもちゃの町バンダイミュージアムに行ってきました。
お、いいな。
で、子ども総合博物館を初めて行きました。子どもとあるだけあって、展示物の説明が、小中学生ぐらいに合うように企画されていましたということで、サイエンスショーもあって面白かったですよというのと、もう一つおもちゃの町バンダイミュージアムですけど、
うん、
ちなみにおもちゃの町っていう駅があります、栃木県ですね。
おもちゃ、
まあもともとね、おもちゃ工場が多い工業団地のところにあった駅で、うん、おもちゃの町っていう駅があるんですけど、
そういう本当の住所ではないよね。
おもちゃの町は住所にはなってないかもしれませんけど、駅名にはなっています。そうで、バンダイミュージアムは、遠征で宇都宮に来ていた友達も誘って訪問しました。私は2度目になりますと。昭和から現代のおもちゃまで文字通り所狭しと展示されています、ミニ四駆、合体ロボ、プラレール、ガンプラなど、妻はセーラームーンのグッズなど、それぞれ幼少期を思い出す品々があり、当時を思い出しながら語り見回りましたというふうに、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、子供向けの、ところも楽しいですが、自分たちの、こう、昔の思い出を語るっていう博物館も面白いですね。
そうね、っていうか、出てこれなくなるね。
はい、オープニング最後のメールはスピカ48さん、ずっと行きたいと思っていた高野山に行ってきましたということで、高野山の写真いくつかいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。高野山といえば金剛力士像
金剛力士像は写真撮れるのかな。
いや、わかんない。いや、なんかあの受験で覚えたような気がしなくもないんだけど、違う？
あ、知らないです。
高野さん、金剛力士像なんていうのはないかもしれない。金剛寺？
高野さんには、快慶作四天王立像または、二王像っていうのがありますけど。
ないじゃん、金剛力士像は。じゃあ金剛武士と一緒になっちゃったかな。
あ、金剛武士はなんだっけ、なんとか権現じゃなかったっけ。
ん、
二王像だっけ。大門の二王像と。ダメだね、あの、うん、にわか知識はね。
はい、
私も他のとことあのごっちゃになってる気がします。はい、ということで、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
本編では科学系の質問についてお答えしていきたいと思います。ということで、オープニングの終わりは、はい、7月にメールを送っていただいた方のお名前の紹介をしていただきたいと思います。
はい、
かおりさんお願いします。
はい、では7月にメールをいただいた方々です。たまごパンさん、ふたさんぽびとさん、ゆうてつさん、猫の手さん、ハリセルダンさん、サブさん、ダムマスターさん、緑茶21さん、ホットポットさん、3510さん、ごっちゃんさん、カヤックマンの親父さん、ヤマクジラ2号さん、オロチンさん、理科系の仏像さん、はちみつ D さん、なんとかなるなるさん、一休さん、パックスケの父さん、鎌倉のしんのすけさん、兄1号さん、寺見さん、アマリサさん、BNY さん、もぐもぐ食べるたん、もぐたんさん、長野のトラックドライバーさん、ごっちゃんさん、赤ショービンさん、サイクルマンさん、ひなたさん、スピカ48さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編の方に行ってみたいと思います。
はい、
では質問を中心にお答えしていきたいと思います。1通目お願いします。
はい、緑茶21さんからいただきました。6月に H3 ロケット6号機の打ち上げが成功しました。まっすぐで透明な青とオレンジの炎に乗ってあっさり上昇していきました。これまでのロケットだと炎が光り輝いて大量の白い噴煙が出ていたと思います。6号機は何が違うのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これまでのロケットだと、うん、というのはこれまでの H2 とか H3 の、ロケットだと、炎が光り輝いて大量の白い煙が噴煙が出ていたと思いますというふうにいただきましたが、
はい、
H3 ロケットって皆さん思い出すとどんな絵を描きますか。
なんか長っぽそい絵。
そうだよね。で、今回の6号機は長っぽそい絵だけだと思うんですけど、うん、その他のやつは下の方にちっちゃい鉛筆のキャップみたいなのがくっついてないですか、横に。
そこまで細かく覚えてない。
そこまでわからない。ですね、
きっと吉安さんが言うからついてるんじゃないのかね。
あの、固体ロケットブースターっていう SRB、ソリッドロケットブースターっていうのがくっついていて、これはね、あの、固体ロケットなんです。どっちかっていうと、手持ち花火みたいなやつでつけると全部燃えるまでこう炎を出して燃え尽きたら終わりっていうタイプね。なのでこちらは固体ロケットブースターってやつで、中に入ってるのは酸化剤の、過塩素酸アンモニウムと、水酸基ポリブタジエンとアルミニウム粉末などが入っている、推進剤です。でこれが燃えます、
はい、
なんですが、H2H3 のメインの、細長い鉛筆みたいなやつね、
うん、
の、ロケットの推進剤はこの固体ではなくて、液酸液水っていう液体酸素と液体水素を、燃やすっていうタイプのエンジンです。つまり
エンジンが違うってこと。
エンジンの形式が違います。
飛ばすための、
そうそう、推進剤も違うし燃やし方も違います。
うん、
で、固体燃料 の方は、火をつけると全部燃えるまで燃え尽きて終わるっていうのが、まあ基本的な使い方ですけど、液体燃料は、液体燃料はポンプで燃料を出したり止めたりもできるんで、途中で一遍噴射をやめてまた再点火するとかっていうのもあるんですよ。でそちらは液体酸素と液体水素、さて、燃えるとできるのは何？
一酸化二水素？
そうですね、水ができるんで、はい、H3 ロケット、 H2 ロケットの、SRB 固体、燃料ブースターがついていないタイプの、やつでは、ロケットから噴射されるのは、まあ、水です、
はい、
で煙が出ても水蒸気です。
ほう、
だから白い色の、もやもやしたやつはあんまり出ません。
ほうほうほうほう。
で炎の色も違います。
ほう、
どっちかっていうと青っぽいというか無色っぽい感じで、SRB の方は赤っぽい感じにモクモクした、やつが出るっていう感じなんで、その辺が違うので、今まではSRB っていうのをくっつけて打ち上げると、この、固体燃料の方が目立つって言ったら変ですけど煙は目立つのね、に比べて、ブースターなしの単品だと、目立たない炎と、水蒸気が残るっていう感じの、状況になるので雰囲気が結構違うんじゃないかと思います、ということで、H3 ロケット6号機は、SRB がない固体ロケットブースターがないので、出している噴煙やら炎が違いますということがお答えになります。
はい、
はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。今後は、
はい、
H3 ロケットがメインになるってこと？
そうですね、 H2 は基本的に作らなくて H3 で、どれくらいの、ものを大きさとか重さねをどのくらいの高さまでどう上げるかで、エンジンの構成が変わってくるっていう風になります。たくさん上げなきゃいけないときには、
今後はこういう今回のような棒になっていくわけね。
いや、 H3 でも固体燃料ブースターがついている打ち上げ方もあります。
あ、そう。
だから6号機は、SRB なし、それまではついてたんです H3 でも。
あ、そう。
そう、
じゃあそのなんだ、目的とかそれによってその都度違う。
そうです、構成が違います。
んー、なるほど。
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
メールに暇な入院生活の間に楽しく聞いていますと書いてあるので、ね、お大事にしてください。
お大事に、無事退院できることを、
はい、祈っております。
早く退院できることをお祈りします。
はい、
では次のメールです。山クジラ2号さんからいただきました。自宅あたりの電線にカラスが止まってそのまま糞を落としていきます。カラスは雑食ですが糞は白いですね。ツバメも白い糞が多いように感じます。鶏糞は薄茶色だったかな。鳥類でも種によって、また哺乳類とは根本的に消化酵素、腸内細菌が違うということでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は哺乳類と鳥類の一番の違いは、
わかる、
何ですか、聞いてどうぞ。
わかるわかるわかる、おしっこが出るか出ないかでしょ。
そうです、鳥は
だから尿酸、
うんちもおしっこも同じとこから出ます。
そう、尿酸が白いんじゃなかった。
あ、そうなんですよね。なので
敵なんか習った気がする。
そう、腎臓でおしっこみたいなものを作るんですが、もう一回その尿酸が入ったものから水分を再吸収して、うんちと一緒に、同じところから出します。なので、おしっこの残骸は尿酸から、水分を取った白い尿酸の塊で、食べたものはまあ茶色だったり黒だったりね、っていう色になりがちなんで、鳥の糞はなんか白と黒が混じっているような、白いパートと黒いパートがあるっていう糞が多いと。で、白いところは尿酸の、塊になっているというのが、こちらの答えになっています。
そうすると白いところは鳥類であれば基本全部同じってこと？
そうですね、だからほとんど日本で見るような、鳥で、糞の中には白いパートと食べ物から来たうんちのパートが 入って出るんじゃないかと思います。
うん、で黒いところは、まあ食べたものとかによって変わる。
例えば草ばっか食べてるような、ものは黒っぽい深緑色とかになるみたいですよ。ちょっとね調べてて面白かったのは、レファレンス共同データベースっていうサイトがありまして、こちらはね、図書館で調べたいことがあるんですけどって言ったのに対して、図書館の職員さん司書さんとかが調べてこんなもの出しましたよっていうのが共有されているサイトなんですよ。
それは本を紹介してくれてるんじゃなくて
調べ物の
実際にその結果を書いてくれてるの？
あ、というかこの本にこんな風に書いてありますっていう、
要約的な。
そうですね、このレファレンス共同データベースは、この場合2018年12月18日に、所沢市立図書館が、お客さんからの質問は鳥の糞はどうして白いのか知りたい、で回答は以下の資料に記載があります。うんこ図鑑日本図書センター鳥類学、新樹社みたいなやつでこう、うんこの系の図鑑や、みたいなものが、あと鳥ねなものが紹介してあって、回答プロセスっていうのが書いてあって、所蔵資料の内容を確認するっていうので、いろんなもののピックアップが入っていて、っていうのがありまして、こちらにどの資料のどこどこに、こんなことが書いてありますっていうふうのが書いてあるのが面白いです。例えば一番最後の資料は、中野ひろみさんが書いた、うんちという、福音館書店の多分絵本だと思います。
あー、はいはいはいはい、よくある子ども向けの科学絵本みたいなね、
なのかな。で、34ページに鳥のうんちはおしっこのおまけつき、白っぽいところがおしっこですと記載がありますと。みたいなね、ということでですね、このレファレンス共同データベースちょっと面白いです
ね。なんかまあ本当は本を全部読むべきなのかもしれないけど、まあ、要約というかね、
あ、というか結局図書館はね、本を、端から端まで読むのもそうですけど、調べ物で使うっていう目的があるじゃないですか。なので、こんなことについて調べたいっていうのを図書館の人がサポートして調べたのを、各地の図書館で共有するといいよねっていうことで、あっちでもこっちでも、
ね、いいね、
同じようなこと聞かれたときにここをまず調べると、分かりやすいっていうのであったりします。
ね、
はいはい、
全国の小中学生はきっと同じことを調べるからね。
そうそうそう、
しかも今夏休みの時期だから。
そう、最新の、共同データベースのネタは質問スキッチャのように語尾に茶をつける会話をよく耳にします。北九州の方言ですかというのが北九州市立図書館から登録されていて、方言がわかる資料を紹介してくださいということで、北九州市の、市の歴史の市ね、民族っていうやつとか、福岡県方言研究文献目録みたいなのとかが紹介してあって、そんななんで茶をつけるかみたいなことがここで調べれば分かりますよっていうのが載ってたりします。2026年8月16日登録みたいなね。
お、
最新のやつですね。
つい最近。でも登録されてるってことは、少なくとももうその質問はもうちょっと早くあって、回答がその日にってことだよね。
実際にはね、最初の登録は2009年で2026年に更新されているという、はい、とかがありました。
はい
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。理科系の仏像さんからいただきました。最近気になったニュースがありました。それはスマートフォンが通信圏外の時に直接衛星通信でテキストデータの送受信ができるサービスが始まったというニュースです。スターリンク衛星のネットワークを使ったサービスのようですが、いくら低軌道の通信衛星とは言っても高度数百キロのところと通信するわけで、衛星からの受信はまだしも衛星に向けて発信される電波はそれほど大きな出力とは思えないので、なぜスマホからの電波がノイズに埋もれてしまわないのか不思議です。何か特別な技術開発があったのか、 単に電子機器の性能向上でノイズにうずもれた微弱な信号でも取り出せるようになったのか、ネットで検索したくらいではよく分かりませんでしたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、こちらはスターリンクっていうサービスがありまして、
はい、
そこに、スマホから直接通信ができるっていうサービスです、
はい、
でもともとねスターリンクっていうのは、自分家にねどのくらいだったら A3 ぐらいの大きさ紙のね、
うん、
っていうアンテナを設置して、それも結構空がたくさん見えるところに設置しなきゃいけないんですけど、
うん、
その、アンテナと、コンステレーション衛星って言って何百個も衛星が飛んでるやつと通信をして、うん、結構早いスピードで通信ができるっていうインターネットサービスです。なんですが、
もともと、
はい、
衛星を使ったインターネット通信がまずあったわけね。そのスターリンク衛星を使った。
そうです。これはスターリンクっていう会社がやっている、はい、400Mbps っていう、うん、お家にね光回線を引いたのと同等、または、お家によってはそれよりも早い、
うん、400Mbps
っていうのは、100Mbps の4倍で1ギガの、半分ぐらいでしょ、
うん、
で、光回線を引いても、1ギガ BPS はなかなか出ないんですよ。なんですけど、スターリンクは400Mbps 出るっていうので、
うん、
かなり早いサービスです、
はい、
で空が見える、広く見えるところだったら世界中ほとんどの地域で使えるっていうのが、売りなサービスなんですが、うん、ですねスターリンクダイレクトっていうサービスがありまして、これはね携帯ウォッチで、記事が書かれていて2025年の4月、スマホが直接衛星とつながるのはなぜかっていうのでですね、まずスターリンクっていうサービスの衛星は500キロか550キロぐらいの高さに飛んでいます、
はい、
なんですが高度340キロっていう低いところを周回する D2C、 D の2の C って書いてあるんですけど、ダイレクトトゥーセル、つまりセルラーフォン、携帯電話と直接通信ができるための衛星っていうのが、600機ぐらいかな、
うん、
上がっていて、なので、うん、より電波が届きやすくなる、まあ、スマートフォンというかその、携帯端末を対象としたサービスっていうのがスターリンクから提供されていて、それを使うっていうのが一つポイントです、
はい、
なので、もう一つが、スマホとかで使っている周波数、スマホが送受信できるのって周波数が決まってるんですけども、それに合わせた通信ができるような衛星を上げています、うん、という感じでですね、スマホは衛星に対して、昔ながらって言うんだな、今 5G とかっていうのがあるじゃないですか、
はい、
の1個前の 4G の、通信方法とほぼ同じ方法で、300キロ先の、衛星と通信ができるようになってるっていうのがポイントで、
なるほど、それは、
はい、
家でスターリンク彗星と衛星とやるにはアンテナをっていう話だったけど、
大きいアンテナが必要です。
携帯、普通の携帯電話っていうだけ、まあ、いわゆるスマホっていうだけで、
はい、
それの通信機能がもうついてるわけね。
ここ何年かのやつは通信機能がついています。
あ、ついてないやつもあるわけ。
古いやつはダメです。
うん、
ただ地上でその 4G と通信する通信方法とほぼ同じなので乗っけるのはそんなに難しくないとされていて、
うん、
なので今の、ここ2、3年に出ている、Android や iPhone はほぼ通信ができます。ただ、衛星と通信しますよっていうこの、準備とかその通信のやり方を知らないといけないわけですよ。なんたってお金取るわけですからね、
うん、
私は何のタレベで、この、キーワードであなたと通信したいですみたいなことのやり取りがないと勝手に通信できるわけじゃないから、
うん、
そういうのを実装すればいいっていう話があって、うん、さっきも話した550キロよりも340キロっていう高さの方が近いが、
うん、
すごく遠いわけですよ。普通の基地局って目に見えるところ何百メートルとか何キロぐらいしか離れてないけど、それを340キロ離れたところと通信しなければいけないんで、
うん、
いくつかの工夫がされていて、一つはそもそもスターリンクでやられている、 フェーズドアレーアンテナを使っていて、何が言いたいかというと、ある方向に強く電波を出すっていうのができるんです。1枚の 板状のアンテナなんだけど、パラボラアンテナって、一定方向に電波が出せたり、そっちの方向の電波を受けやすいっていうのがあるのは何となく分かります？パラボラで
角度を決めてそっちのが集まりやすくするために皿になってるわけだよね。
そうなんですけど、そうじゃなくて平らな、ところにちっちゃいアンテナがたくさんついているっていう、平面のフェイズドアレーアンテナっていうのがあります、うん、これはね、ちっちゃいアンテナから時間をずらして、時間をずらすって言うとほんの少しだけずらして電波を発射すると、ある方向だけ強めあって、そっちの方向にたくさん電波が行くっていうのが使われていて、なので、いっぺん探し当てられたらそいつを狙って、強い電波が送れる。逆に使うとある方向から来た電波だけを選別して、聞くっていうのもできる、というのが、ポイントで、それが遠くても通信ができる方法です。ただ、いくつか難点があって、一つ目は通信スピードはそんな速くありません。ソフトバンクの、ページに行くとですね、通信速度は、送受信最大 300kbps ですと書いてあります。さっき、スターリンクの本ちゃんのサービスは 400mbps って言いましたよね。300kbps は1000分の1です、スピードは。
ほう。
なので、基本的にテキストの送ったり、受けたりっていうのしかできない。だから動画を、再生したりとか、あと音声通話もほとんどできないと思います。もう一つ、衛星600個上げてるって言いましたけども、それでも衛星が見えないとき、またはちょっと遠くなると通信状況が悪くなって通信ができなくなるっていうのがあるので、通信ができるのが、飛び飛びの時間になるんで、なので音声通話とかはできません、なので衛星が見えてるときに、あるやり取りをして、見えなくなったらしばらく休んでっていう、どちらかというと、気長に待つで、スピードもそんなに速くない、だから、テキストメッセージのやり取りができるっていう感じの、通信方法になっています、
はい、
だから、今は LINE で、チャットができる。 LINE ではね、すごく嫌なのはトークっていうところがチャットなんだよね。喋んないんだよね。トークっていうのはポチポチ打つんだよね、でしょ、
はいはい、
だから LINE でチャットをする、
トークっていう文字自体を読まなかったけどね、
文字でやりとができるっていうのも、
本当だ、トークだね。
そうなんですよ、喋んないのにね。
全然見もしなかった。
なので LINE でおしゃべりはできないですけど、文字の通信ができたりとかっていうのがあって、今はアプリによって、このスターリンクダイレクトを使った時に使えるかどうかっていうのがある程度決まっているようで、このアプリで通信ができますよっていうのが、提供されているっていう状況です。
なんかちょっと前、まあ、今もそうなんだろうけど、衛星通信ができるかどうか試せるっていうのが方法があって、
はい、
ちょっと試した気がするけどな。
そうですか、
まあ、とか何かを送るというよりも、その衛星とリンクができたかどうかを調べることができる。
iOS が入っている iPhone でこの、スターリンクダイレクトのサービスが使えるってなった時に、1回ぐらい試してみましょうっていうのがついたんだよね、そう、それは、まさに空が見える、要は室内ではダメ、空が直接見えるところで、お試しはね普通のところでもできるんですけど、多分サービスとしては地上の電波がないところで、しか動かないっていう制限がありつつ、衛星と通信するってことがあります。なので、普通のと言ったらいいんですけど、日本国内ではそんなに使うことはないと思いますが、山の中とか船の上とか、あとは、たまたまこう谷底とかで、電波が来ないところで空が見えるときにはこれが有用なんじゃないかと思います。
あ、そうかそうか。そうすると結構その山登ってる人とかは契約してる人多いのかね。
あ、今はね、
まあ、もでも、
ドコモと au とソフトバンクは追加料金なしで使えるようにしちゃっています、う
ん、あら、じゃあやり方さえ分かってれば、
はい、
そういう山の中の非常事態の時に、どうにか連絡を取ったりすることはできるわけ、できるようになりそうな。そうですね、
特にポイントなのは、位置情報を送ってここで遭難していますとかが送れるのがすごくいいんだよね、
うん、そうするとやっぱなんか使い方をきちんと練習というかやっといた方がいいね。
いいかもしれません、
ね、常時だったらさ、ネットで調べれば使い方わかるけどさ、そういう非常時はネットで調べることができないわけだからね、使い方をね。
ただですね、私この休みの間に
やってみた
じゃなくて、
迷子になった。
地上のネットワークにつながらない場所に行ってしまいまして、
ほう、
その時にソフトバンクより、お使いの端末は衛星通信サービスソフトバンクスターリンクダイレクトに接続されました。屋外のソフトバンク圏外エリアでスターリンク衛星を使い以下がご利用いただけます。 SMS、MMS、RCS の送受信、対象アプリでのデータ通信、お申し込み不要、本サービスの利用にあたり追加料金は発生しません。
お
ご利用にあたって、地上のソフトバンク電波が受信できず、
うん、
衛星との間に遮蔽物がない場合にのみご利用いただけます、
うん、
通話はできません。緊急通報もご利用いただけません。要は110番とか119番ご利用いただけません、
うん、
で、通信速度は地上ネットワークより低速となる場合がありますって書いてありますけど、だいたい低速です、
うん、
あとは衛星の特性上、切り替え時に通信が一時中断し、その状態が一定時間続く場合がありますというのが、うん、なんていうの、勝手に送られてきました、
う
ん、ということで、こんなこともありますよというので、ゆっくりですが通信ができる、うん、もしもしハイハイはできない、一定期間の、うん、通信ができない時間帯がある、
うん、
一方で、少し低めに飛んでいるコンステレーション衛星とスマホが直接電波でやり取りできる、ゆっくりだけどっていう技術が確立されているというのが、うん、今回のサービスにつながっているということですね、
うん、
はい、
すごいですね。
そうですね、結局だからといってなんかやってませんけどね、私はね。
でもこれがもっともっと通信速度が上がったりとか、回線が安定したりとか、例えば基本は空が見えてなきゃいけないけど、だから窓から室内に取り込むようなアンテナがあちこちにできるようになったりとかすると、今までの、まあ、今の無線だってどっかからか無線に有線になってるわけだけど、それが変わる可能性はあるってことだよね。
まあ、分かりやすく言うと、スターリンク のアンテナ買えば一月1万円かからず、高速通信ができますよってことです、
うん、
スターリンクはね、一応固定っていうの と、放浪っていう2つ の契約があって、要は固定っていうのは家にアンテナをくっつけて使うっていう契約で、放浪っていうのは何て書いてあったっけな、はキャンプ先とかにも持っていけるっていう契約です。
まあ、そうか、だから速度を、安定した速度をっていうんだったら固定でもいいけど、山とか行くっていうんだったら放浪すべきなの？
いくつか制約があって、法律でもあるんですよ。なんていうの、固定の無線局か動く無線局かっていうので法律が違ったりするので。
あら、そうなの。
そんなのもあったりはします、はい、あとスターリンクミニっていうアンテナの小さいやつとか、あとは契約で、超高速じゃなくてもいいので安くしてください契約とかもあります。
まあ、いろんな通信方法が、新しい通信方法が一つできてってことね。
そうです、
衛星通信という新しいジャンルが増えましたと。
そうですね、なのでスターリンクは、ほぼ、全世界で使える。一応ね、極地方で使えないっていうのと、いくつかのエリアでは、政府との契約、関係とかでそことはつながないっていうことがされています。
なるほどなるほど、
はい、
技術的にというよりも
そういうサービス的に、
法律的なもので、
法律だったりサービスだったり、あとは、ここには電波に対して、センシティブな観測機器があるので、スターリンクから電波を出さないでくださいっていう運用とかもあります、
うん、
はい、 ということでご理解いただけましたでしょうか。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
寺美さんからいただきました。私の車のフロントガラスは IR 赤外線カットと UV 紫外線カットが施され快適です。これは一方で特定の波長以上をカットし、他方で特定の波長以下をカットしています。相反する特性をどのようになり立たせているのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、そんなに難しい話じゃなくて、
うん、
紫外線を遮るフィルムまたは、うん、塗ってあるものね、コーティングと、赤外線を、まあ、吸収してしまうまたは反射するような、
うん、
材料のシートか、うん、コーティングを両方施せば、両方が見えなくなると。結局私たちがもしも赤外線から、ね、紫外線まで見えたとすると、
うん、
色セロハンみたいなノリなわけですよ。要は何色に見えるかって話で、
うん、
色のついたセロハンありますよね。黄色とか緑とか青とか赤とか、
うんうんうん、
っていうので、緑色のセロハンは、赤い色と青色を、吸収してしまって緑だけ通すみたいな感じの、ペラペラなシートが売ってると思うんですけど、似たような感じで、紫外線領域を、通さないフィルムかコーティングと、赤外線を通さないフィルムかコーティングを組み合わせて使えば、可視光は見えるけど紫外線が通らなくて赤外線が通らないっていうガラスが出来上がりますよっていうことです。
はい、
はい、で、多くの車のフロントガラスは紫外線は随分減っていると思います。
うん、
それはね、間にこうフィルムが入っていて、もともとね、割れにくいようにフィルムが入っているやつに、紫外線カットの機能がついているものが多いんで、ただ、横のウィンドウに入っている、要は、フロントガラスじゃなくて窓ね、ドアについている窓みたいなやつは、中に合わせガラスじゃないものが多いんで、っていうか、割れなきゃいけないんで、もしもの時にね、今回水没した車とかで割って出ましょうみたいなのがありますけど、フロントガラスは割れないようにできてるんですよ、わざわざ。小石が飛んできて割れちゃったら困るんで、なんですけど、窓ガラスは、カチンってやったら割れるようにできているんで、そちらは、UV カットになっていないものも多いんで、車のカタログとか調べると、全部が赤外線カット、全部が紫外線カットになっている車とかもあります。
なんかそう、水没なんだっけな、ドアの半分が水没しちゃうと、もう中から人の力では開けられないって。
はい、兄弟番組そんなに雑貨店の、和田さんが体験してきたと言ってましたよ。
水没してきたの？
ね、防災体験館みたいのがあって、そういうところで、どこだ、
立川にあるから今度行きたいんだけど、
そういうところで水没した時のドアの感じ、例えば、30センチの時と60センチの時とかのドアの重さを体感できるとかあったみたいです。
へえ、面白そう。っていうかね、そう、体験してみたいこといくつかあるんだけど、
はい、
一回やってみたいのは雨の日 の、 ブレーキング、
ん、
車を走ってる時に濡れた路面で急ブレーキを踏んだ時の車の制動とかどんなんなのかなって、ね、一回体験してみたいとは思って、
ね、それは防災体験館にはなさそうですね。
ではないけど、これはね、
うん、
そう、あとなんだっけな、ヘッドレスト、椅子の頭のところがあるじゃない、はい、でそれが取り外せるのが多いでしょ、
はいはい、
でそれを取り外すと、まあ、大体2本の支柱でシートにくっついてるじゃない、
はい、
その1本の支柱を窓 の、 角っていうのかな、窓ガラスの角に突っ込んで、でテコの原理で、ヘッドレストそのものをうりゃっと下に押すと、そのテコの原理で窓ガラスが割れるっていうのを実演していて、
うん、
本当にできる、結構やっぱり力はいるらしくって、
要は専用ハンマーがないときにどうするかって話ね。
そうそうそうそうそうそう、
はい、
女性だと難しいって書き方はしてあったんだけど、
うん、
でも基本的にそのなかなか硬いものが、まね、そう、ガラスが割れるようなものってないと思うんだけど、知識として知っとくといいのかなと思ったので、 もし機会があったら、多分ネットでいっぱい今その動画が出てると思うので、どうやってやるのかなっていうのを見とくだけでもちょっといいのかなと思った。
そうですね、あの千葉県ではガラスを割るハンマーは売り切れっていう風にニュースで言ってました。
本当、私一応ガラスを割るハンマーというよりも、なんだろう、
ペンみたいなやつ。
あ、そうそうそうそうそうそう、いろいろあったんだけど、例えばね、あのドアの半分ぐらいの水であれば、手のところは水が入っていないから、まあ、手で割れるんだけど、完全に水没しちゃったら手では割れないよね。そういう水圧があるから勢いはなくなるじゃないとか、なんかいろいろ考えちゃって、なんかいくつかその手でハンマー的に手で割るやつと、
はい、
あとなんだろう、バネ的にバネの力で割るやつとかがあったりするんだよね。
はい、
でバネだったら水があっても割れるみたいなことが書いてあったりとかして、でも水没するまでそんなに時間的猶予がないものかなとか、
いろんなパターンがありまして、この前の千葉のやつを見てると、水が上がってくるのは多分平気なんですが、自分で深いところに突っ込んじゃうタイプはすぐに上がってきます。
ああ、なるほど、
はい、あとは海に落ちるとかね。
うん、
そういう時
は、あ、そう、それは結構すぐ上がってくるの。いや、どうなんだろう、その、
というか海に落ちるって桟橋というか、あの埠頭みたいなところでいきなりジャボンって落ちれば、すぐに周り全部水ですから、上がってくる
もん。そんなにその、あの車内は気密性は高くないってこと？
いや、そんなことないですよ、多分。ただ慌ててなんか探している間にどんどん入ってくると思いますけど、
う
ん、
ああ、なるほどね、
はい、
うん、そうか、そうか、もうジャブンで落ちちゃったらもういきなり水圧でドアは開かないのか。
いきなりドア開きません。逆に水が入ってくればドアは開きます。
うん、だから最悪あの水がいっぱいになった瞬間に開けるっていうのもなんか漫画的に読んだことあるけど、
はい、
そこまで我慢できるかなっていう、
っていうの と、忘れずにシートベルト外さないと動けないので気をつけましょう。
確かに、
はい、あ、なのであのハンマーにはね、シートベルト切りのカッターがついて
る、シートベルトカッターみたいなのもあるね、
のもあったりします。
はい、
はい、ということでメールに戻りますが、
はい、
一定以上の、波長と一定以下の波長それぞれをカットするまたは、反射するっていう、シートまたはコーティングを両方すればうまくいきます。
波長なんですね。
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。もぐもぐ食べるたんもぐたんさんからいただきました。先日東京から実家の神戸まで車で帰省していたのですが、猛暑の中お昼に運転中、高速道路ではとてもクーラーが効いていて、一般道に降りたらなぜかクーラーが効かなくなり暑くて疲弊してしまいました。高速と一般道で何の影響でクーラーの効きに違いが出るのか不思議に思いメールしました。いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
クーラーってどうやって動いてるか知ってますか？
小人がうちわをパタパタしてくれてるとかね。
そう、うちわだけでは空気は冷えないですよね。
オーロラエクスキュージョンっていうのでいかがでしょうか？
それみんなやってんのね。
そう、あのちっちゃい、小人たちがね。
はい、あのお家のクーラーは室内機と室外機ってのがありますよね。
ありますね。
で、室外機と室内の中の、機械に、冷媒っていうのが回っています。冷やすに、はい、メディア、はい、媒介するの媒ね、冷媒ね、はい、死んだ人がやってきたりしないやつね、
はい、
で、それを片方温めて片方冷やすっていうのをやるには、その冷媒っていうのをポンプで、小さい穴から、プシューって出してとかっていういくつかのね、ポンプを使って、その冷媒を、回すと片方が冷えて片方が温まるっていうことができるようになってます。そこまではいいですか？で、お家のエアコンは、片側に、こっち側を温めてこっち側を冷やすっていうのが切り替えられるようになっていて、暖房と冷房が切り替えられるんですけど、今のところ車では冷やすのは普通にやって、温めるときにはエンジンの熱でね温めたりするんでクーラー機能しかついてないやつが多いんですが、まあ、それ置いといて、ですね、ポンプを回さないとエアコンが動かない。逆に言うとポンプさえ回せばエアコンは元気に動くんですよ。
うんうん、
で 車のエアコン、車のクーラーのポンプはどうやって回してるかっていうと、私の車もそうなんですが、エンジンの回転をそのまま、エアコンのポンプっていうのに、ベルトでつないでぐるぐる回します。
あの専用で何かをやってるわけではないということね。
エンジンの回転を、使ってポンプを回すっていうふうになってます。でエアコン入れないときには、ポンプを回さないっていうパターンになるのかな、クラッチで切って、
あクラッチで、そこにもクラッチが、
そうだからエアコン切るとエンジンが軽々回るようになるんですけどね。
うーん、
昔先輩の車ではターボスイッチオーンって言いながらエアコン切ってましたけどね。
うん、
パワーがないときに
エアコン切るとなるほどね、
加速するっていうね。
ほう
で、ということはどういうことかっていうと、
うん、
エンジンの回転数が低いと、うん、エアコンは頑張れません、
うん、
なので高速道路ではだいたいエンジンはね、中くらいの回転数をずっと保っていると思います、
うん、
なんですが一般道に降りると、赤信号で止まって、アイドリングになって少し加速してまた止まってみたいなやつで、エンジンが高い回転数のままキープするってことがあまりありません。
はい、
これがエアコンに元気がなくなる、原因の一つ。もう一個、うちの車もそうなんですが、最近はアイドリングストップっつって赤信号で止まるとエンジン止めちゃうんだよね。
あるねあるね。
そうするとエアコンは動きません。で送風はねモーターでやってるんで、なので赤信号で止まってエンジンが止まると、吹き出し口から出てくる空気がじわじわと生ぬるくなります。
っていうかエアコンつけてるとだからアイドリングストップしない気がする。
うちはね、エアコンつけてるときは、アイドリングストップしにくくなる、することもある。
どうだろう、なんか
勝手にやってるらしい。で何はともあれ止まると冷風の勢いがなくなります。
ほう
っていうのが一つ。もう一個は
続けろと馬車馬のごとく、
もう一個ね、室外機と室内機があって、
はい、
室外機にファンついてますよね、お家のやつ。なんかブーンって言って風が通ってますよね、
はい、
つまり、室外機をの方は、外の空気で冷やしてあげなきゃいけないんですよ、温まったものを。
うんうんうん、
室外機の中にある熱交換器っていう網網というか、なみなみのやつは外気よりもあったかくなって、それを風を通して冷やすことで温度を下げるっていうのをやって、その温度が少し下がった分を室内をたくさん下げるのに使うっていうのがこのポンプの役割なんですけど、
うん、
そんで、炎天下で車を運転するとエンジンの、エンジンルームって熱くなりますよね。エンジンを冷やすためにラジエーターっていうのがあるんですけど、そこにもこうファンで、空気を通さないとエンジンが冷えないっていうのがあるんですけど、それもスピードを出せば出すほど空気の通りがいいからエンジンも冷えるけど、エアコンの用の、ラジエーター熱交換器っていうのもあって、そちらも高速の方が冷えやすいです。
おう、なるほど。
エアコンのラジエーター用ファンっていうのもくっついてるはずなんですけど、
うん、
それはエンジンルームの中にあるんで、スピードがゆっくりになればなるほど、その、お家のエアコンでいう室外機を冷やすのが大変になるね。空気の、フレッシュエアが入ってこないから、なかなか
フレッシュエア、
そうっていうのがあって、それもエアコンの、効きを悪くする原因になっています。で、ハイブリッドの車ありますよね、
はい、
それってエンジンがなかなかかからないですよね。
そうだろう、いやよくわかんないけど、
ハイブリッドだからガソリン使わないで電池で動いた時にはエンジンが動かないから、ハイブリッド車の
電そっか、電池だとエンジンではないのか。
そう
もう、
でそうするとエアコンどうするかっていうのがなかなか問題になって、古い、タイプのハイブリッド車はまずエンジンが温まらないから冬暖房がなかなか効かないっていう問題と、まめにエンジン切っちゃうんでエアコンもなかなか効かないっていう問題がありました。
ほう、
そうすると、温度調整のためにエンジン回すとなんかガソリンもったいないよねっていうので、最近は、さっき言ったエンジン直結でポンプを回すっていう原始的な方法をやめて、家のエアコンみたいに電気で動くエアコン入れちゃえばいいじゃんってことになるわけですよ。
ほう、
なのでハイブリッド車でハイブリッドの電池が大きいやつは最近は、電気的エアコンがついているっていう車種もあるはずです。
へえ、いや、
そいつは、さっき言ったエンジンの回転数が落ちてもエアコンの力は変わらない。ただ、少し走らないとね、さっき言った室外機が冷えないっていうのがあるんで、効率は少し悪くなりますけれども、それでも、エンジンの回転数による変動は少ないっていう、利点がありますが、ちょっと高い、うん、ということでですね、話を結論に持っていくと、高速道路ではエンジンの回転数が一定以上なことと、空気がいつも入ってくるのでエアコンがバッチリ動きますが、一般道に降りると止まったりね、エンジンの回転数が低い状態が続くと、エアコンは頑張れないし、室外機のところに当たるのところの空気も、あったかくなってしまうとエアコンの効きが悪くなるというのがありますので、工夫としては燃料はもったいないけど、ちょっと孵化しながら走っていただくとエアコンが少し頑張れます。車によってですけど、マニュアルモードがあるようなやつは、すぐに上の方の、ギアにしないで2速とかでちょっと引っ張ってもらえばエアコンが少し頑張れるんじゃないかと思います。はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では次のメールです。
はい、
サイクルマンさんからいただきました。北欧旅行から帰国して10日ほど経ちますが、日中に強い眠気に襲われることがあります。まだ時差ボケが続いているようです。そこで質問なのですが、時差ボケはなぜ起きるのでしょうか。そのメカニズムや効果的な対処方法などについて解説していただけると嬉しいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よくなんか日の光を浴びるとって言うけどね。
そうですね、
はい、時差ボケの対処方法はあれですよね、やっぱりそのまま北欧に住んじゃうのがいいんじゃないですかね。
それ時差ボケの対処方法じゃないです、
ボケ
対処っていうのは起こった後、やるのが対処なので、時差ボケを起こさない。
時差ボケが起きたから、戻ると。
そうでね、
はい、
皆さんなんとなくお分かりかもしれませんけど、体内時計っていうのがあります。
あります。
それはだいたい24時間とか25時間ぐらいで一周する体内時計っていうのがありまして、
はい、
それで、体が活性化する時間と休む時間っていうのが周期的に訪れるようになっていて、なので、はい、夜上手に眠れて朝目が覚めて昼活動ができてっていうのが、こう効率よく進むように体ができていますが、
はい、
その体内時計と実際の外の時計がずれると、朝なのにまだ体が起きてない、逆に夜なのに、活発になってしまうみたいなことが起きる。これが時差ボケです。で、一般的には東に向かうとなかなか辛い、つまり、2時間早く動く、つまり普段7時に起きている人が5時起きになるような感じね。東に行くと2時間だとね、3時間だと、7時に起きている人が4時起きになる生活になるわけじゃないですか、
はい、
っていう方が辛くて、遅めになる方が、対話しやすいというふうに言われています。だから、ヨーロッパに行くときには、行くときにはそんなに時差ボケ感じないけど、帰りが辛いっていうふうによく言います。で、やはり体内時計は、活動量のコントロールなんで、深夜にご飯食べにくいっていうかみたいな感じで、お腹の調子が悪くなったりとかね、急に眠くなったりとかね、あとは、眠気と一緒に、作業能力が低下するというのが発生したりします、
はい、
というのが、時差ボケで、体内の中に1日のタイマーというか時計が入っているやつと、外の状況がずれるっていうのが、時差ボケなんですが、
うん、
どうやれば治るかっていう話は、よく言われるのは、昼間ちゃんと明るいところにいて夜暗いところにいるっていうのを繰り返すと、光の刺激で、体内時計の修正が効くようになるというのが、一般的によく言われる、治し方です、
はい、
なので近畿大かなの、研究で、光の刺激をしっかりすることで、明暗周期に同調するっていうのがやりやすいっていうような研究もあったりするので、時差ボケになっちゃった後は俗に言う規則正しい生活で、昼間明るいところ夜暗いところ 夜暗くするというのを、しっかり続けることで、時差ボケが早く回復するというのがありますし、もう一個はさっきもちょっと話したんですけど、ずれるっていうのがポイントなんで、ちょっとずつ修正していくっていうのもあるかもしれません。つまり、体の、体調がずれてんなと思ったら、それを体の体調を今の外界に近づけるように少しずつずらしていくっていうように意識しながら、活動するっていうのもあるかもしれません。要は寝る時間をね、調整する、
うん、
夜目が覚めちゃうじゃないですか、
うん、
それを一気に、ヨーロッパから日本に来た時に戻すんじゃなくて、ヨーロッパと日本の間ぐらいの生活を挟むとかってして時差ボケを少なめにするっていうのもあるかもしれません。
そうだ、休んでられないですよ。
そうなので、
ギリギリまで予行してたいじゃないですか。
時差ボケを直すには、行った先での生活、また戻ってきた後の生活をきっちり、明るく目覚めて夜しっかり寝るっていうのを、暗くして寝るっていうのをやるのが良いようですよ、
うん、
なのでアメリカ出張は行った時が辛くて、ヨーロッパ出張は帰ってくるのが辛いんですね。あ、ちなみに私東回りと西回りで両方とも世界一周したことがあるんですけど。
なんで？
お仕事で。
世界一周ってお仕事？
あ、だから、ヨーロッパで、片方は世界一周で、ロサンゼルスとサンパウロとパリに、うん、行って、それぞれのところで、ちょっとした調査をするっていうのをやって、11日間かなっていうので、一周したっていうのは計画的で、うん、もう一個はヨーロッパでお仕事があって、その後、ニューヨークでも仕事があるんですけど、いっぺん日本に帰ってくるよりもつなげちゃった方がいいよねって言ってそのまま行ったっていう2回があるんですけど、やっぱり東に行く方が大変だったかな。
でもいい思い出ってやつ？
いや、辛かったですけどね。
そうすか、
はい、
でもいい思い出じゃない。両方やったことあるってドヤ顔されたよ。
それは勝手に思ってるだけだと思いますよ。別にマウント取りたいわけじゃないです、時差ボケの話ね。
マウントは取んなくてもいいけどさ、やったことないもん。
そんなにおすすめしません、はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も長くなりまして、編集で縮められるのか分かりませんが、この辺にしたいと思います。
はい、
メールの宛先はlika@0438.jp、rika@0438.jp です。また私たちのウェブサイト sonnai.com の sonnai理科の時間のページから、投稿フォームもありますので、そちらもご活用ください。はい、で時間がないので、終わりにしたいと思います。
はい、
sonnai理科の時間第678回、
678、
この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。